タマファックスです。
ドゥンドゥンドゥン
アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にあるアート情報発信スペース実行アークがお届けしています。
はい、昨日同様ですね、特別にアークオーディオのプログラムをお届けしております、私浅田渉ですと、あの横におりますのが、アークオーディオの黒幕であります、編集者音楽家の、米子忠さんです。
米子忠です。
はい、ということで、昨日に引き続いてですね、私と米子さんが8月の4日5日の2日間に、神戸の美術のアートスペース、キャップハウスで行われたネットラジオラジオ番組を作ろうというこの子供のワークショップで、
憧れのラジオ DJ。
そうですよ、名前はねすごいね、まあダサいダサいと言われた割にはお客さんが結構いっぱい集まった企画やったんですけど、憧れのラジオ DJ という名前のね、
浅田さんが
そのワークショップやったんですけどね、
さすがやったね。
うん、なんかあのキャップハウスのね、何人かの中からの意見としてはほんまに憧れなのか DJ はっていう意見まで上がって、
今さらラジオ DJ って憧れなのかっていう
っていうことまで言われて、大丈夫かな、憧れてなかったら誰も人集まれへんのかなと思ったら、意外と ね、
来たね、
あのいっぱい来てね、
結構早い段階で
埋まったんですよ、すぐに。で、あの小学校3年、下は3年から上は6年までで、大人の方も3名、参加していただいて、12名かなで、あのラジオ番組を一緒に作ったんで、まあ、せっかくなのでこれをもう作ったら必ずやっぱり、ちゃんとインターネットに上げてみんなに聞いてもらうということで、アークオーディオの、まあ、我々、2人がですね、やったということで、このプログラムを使わせていただいているという感じでございます。今回2日目はですね、このキャップハウスからちょっと飛び出しまして、キャップハウスがあります神戸の元町の、
まあ、山手の方、
山手の方ですけどね、だいぶあの山手の方、なんかトアロードとか小川筋っていうようなところがあって、神戸の人だったらご存知かと思いますが、そのあたりのお店を中心に取材をしてきました。子供たちが本当にいろんなあのトンチンカンな、質問も含めてですね、面白い取材をしてきてくれてます。でその取材を中心に今回は特別に、子供たちと作った音楽のコーナー、そしてまたニュースのコーナーなどを織り交ぜた、情報バラエティ番組ですかね、みたいなのを作ってますんで、ぜひぜひ今回も楽しんでください。ということで、それでは2日目の、番組キッズレディオマニアックをお届けします。どうぞ。
キッズレディオマニアック、
皆さんこんにちは、キッズレディオマニアック DJ のゆうです。
同じくキッズレディオマニアックの DJ 達也です。
さてこの番組では音楽のコーナーや天気お天気情報、
そしてスタジオを飛び出して神戸の街の取材の模様などをお届けします。
いや達也さん、しかし暑いですね。今日はどんな気分ですか？
いやもうこれから面白い番組をどしどし放送するんで、もうウッハウハですよ。それではどうぞ。
冷たくも美しい月に操られ、
ある種のパターンに問われつつ
繰り返されてゆく波、
流れる雲が同じ雲でないように、
流れる水が同じ水でないように、
1秒ごとに変わりゆく僕たち、
僕たちはどこから来たのだろう、
僕たちはどこへ帰っていくのだろう、
君の深みに潜むかけら、
僕の深みに潜むかけら、
生まれる前から聞いてたメロディ、
光の中影の中、
短くも長い人生を、
明るいソウルを育てるために
ゆっくりと満ちてゆく僕たち、
鉛筆一本、
笑顔を描き込む鉛筆一本、
泳ぎたいし
歩きたいし
飛びたいのだ、
一粒一粒
欲望のチョップスティックスで
つまんでいくよ、
目を閉じて
耳を閉じて
心を閉じて、
僕自身に戻る時間、
もう誰かに
抱きしめてもらえなくても
僕は僕を抱きしめる。
僕はみんなを抱きしめる。お届けしているキッズレディオミニアックですけれども、次のコーナーに参ります。
次はスタジオを飛び出して町の取材の模様をお届けします。
ゆうさんは取材をしてみてどうでしたか？
どの店の人も優しく質問に答えてくれて嬉しかったです。
それではどうぞ。
バラバラな、
つめっちゃ熱い。
ちょっと待って、
あかさんどうですか、外に出てみて。え、何回も行ったことある、この辺は私の庭やって。
違うわ、なんでや、ここ買い占めてないわ。
ナイさんはコアロードにはよく行くんですか？
あんまり行かへんけど、うん、初めて初日の時はコアロード通ってきた。
コアロードにはどんな店があるか知ってる？
そんなんはあんま分からへんけど、なんかいろんな店、うん、なんかちょこちょこちょこちょこみたいな
雑貨屋さんとか服屋さんとか、
うん、
こんにちは、
こんにちは。で、ここは何屋さんですか？
何屋さんかな、なんでも屋さんみたいな感じやけどね、あの工芸品を売ってるお店かな。
この中で一番気に入ってるものはどれですか？は
い、この中で、いやトンボ玉もおすすめかもしれないけど、女の子が指さしてる玉ね、
はいはいはい、
あれもおすすめかもしれないけど、あれは僕が作ってます。
すごい。
あれもおすすめかもしれないけど、ああいうちっちゃな植木鉢とかも僕が自分で気に入って作ってるもんです。もともとはだから彫金師って言って、指輪とかネックレスとかピアスとかね、イヤリングを作る職人さんだったんだけど、今はああいうものを作って売ってます。これはガラスを溶かして、すごい興味ますね。ガラスを溶かして作るんだけどね。そういうものも自分でだから作ったものと、それと自分たちが気に入って仕入れてきたものを一緒に売ってます。
あれって立ち食い？
うん、立ち食い焼き。立ち食い焼き。
よく知ってるね。
学校の校外学習に行ったことある。
タンバ。
そう、丹波の立ち食い焼きやね。だから立ち食い焼きとか、あとは中国の焼き物もあるし、いろいろかな。
はい、みっけもんや皆さんも、
はい、トンボ玉とかが、うん、なんか、うん、いいって言ってて、
うん、
それ、まあここにあるのはね、なんか宝石みたいなもんだからさ、
めちゃめちゃいいじゃないですか。宝石みたいなもんがたくさんある店、
たくさんあるからみんな来た方がいいと思う。
はい、
はい、
はい、じゃあどうもありがとうございます。すいません、ありがとうございました。
ちょっと暑い日照りがずっとずっと昨日から続いております。
ソーラービームが出そうです。
暑すぎてお茶が何やったっけ、
お茶がなくなりそうです。
違う、お茶が熱くなりそうです。OK。熱すぎてお茶が溶けて、それはありませんね。お茶が、太陽で燃え尽くされて、ペットボトルが燃えそうです。僕のペットボトルじゃありません。
DJ の達也です。いやー、ほんと熱いですね。
はい。
熱いですね。
熱いです。熱いでーす。あ、自動販売機。
自動販売機はどこでもあると思いますけど、なんではるかさんは自動販売機に引っかかったんですか？
だってうまそうだったから。
これここにあれじゃないですか、三ツ矢サイダーがあるじゃないですか。これ以上何を飲むんですか？
だコカコーラとかさ。
うわ、めっちゃいい匂いする。うわ、あ、これって食べていいのかな。
作るのは大変なんですか？作るのは大変なんですか？
作るのは中のチーフですとか、はい、
でもなんでこんなに作れるの？
すごいよね。
みんな一生懸命勉強する。
うわ、試食したい試食したい、試食する、試食する。うーん、飲むか。デリシャス。
リンゴが入ってて美味しい。
デリシャス。
試食をしに来たのか、お前。
カファレ
お店の名前。
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 人の名前じゃない。
試食うまかった。試食うまかった。
KRM ニュースをお届けします。
私たちの学校には変装好きの先生がいます。
その先生は図工の先生です。毎年児童音楽会の時にモップをかぶり、派手な服で指揮を取ります。
自然学校の時にはゴッドファイヤーという火の妖精になりすまし、一人で楽しんでいました。
こんな先生ですが、みんな大好きです。
皆さん、ミミズプロジェクトを知っていますか？
ミミズプロジェクトは専用の土管でミミズを飼います。
そしてミミズのおしっこを肥料にします。
そして花壇などに巻いて肥料代わりに使います。
でも臭いあまりに人気がなくて私の学校でも出てしまいました。
なのであまりおすすめできませんが紹介をさせていただきました。
ニュースをお届けしました。
ギターのストアだって。
すごい、ここ英語ばっかりです。
どういうものを売ってるかとか教えていただきたいなと思いまして。
どういうもの、う
ん、この店がどういう店なのかとか。
あのハラルフードですよ。
あー、はいはいはいはい。輸入品のこういう
食べ物。ハラル
ハラ
ハラル
ハラっていうのは
ハラで言ったら、
はい、
あの2つのあるからハラもハラルありますよね。
はいはい、はい、
我々は日本人の食べ物とかは食べません。
ああ、なるほど、
はい、
あ、だから、
だから宗教の関係とかね、イスラム教のイスラム人はあの、はい、食べるや
つ。あ、イスラム教の方が食べるものをここは置いているところ。
もちろん日本人も食べます。我々は日本人の食べ物は食べません。あの豚エキスとか入ってるとか、
はいはい、
あのチキンエキスとか、はい、はショートリングとかいろいろ、あのここはあの全部 100% は大丈夫です。
これは全部輸入してるやつなんですか？
日本 あの作ったやつもあるんですよ。でも 5% だけです。
あのね、これはインドやのやつだった
。紙タバコ。
あのなんかさ、
食べるものらしいです。ここの店には日本人は時々来るんですか？
毎日来る。1日だいたい30人なんか入る。ここは観光が多いから、
はいはい、
みんなこういうお店の珍しいから、うん、みんなパッと入って何かスパイスをすぐ買って、あの買わない人とかもおるし、まあ、
外国人って時々来ますか？
外国人一番多いですよ、ここ。
じゃあその外国人は1日何日ぐらいあの来てますか？
白何年いろいろ、うんうん、金曜日はもう300人ぐらい入るんですよ。
How old are you?
これは店の関係ないや。
How old are you?
私45。
45歳。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
商店街みたいに店がいっぱいあります。
今一番人気なものって何ですか？
神戸だから和牛。
ここではその、こういうなんかその牛肉などを加工したりもするんですか？
いや、加工はしてない、生のお肉ばっかり売っています。
今までで何年やってきていますか？この、
そうやから明治の終わりぐらいだから何年計算して昭和が
66年、
64で平成が19、足すことの対象が15、全部足して
64足す19足す15。
おじいちゃんの時代から始めてるから。
あのお肉が売れる一番売れる時期とかってありますか？
え、一番売れるない時期、お正月に食べるのが一番多いから年末に売れるのが一番多いと思います。
あの失礼ですけど、あのおいくつなんでしょうか？
年齢、
はい、差し支えなければ
いくつに言えます？
28ぐらいでしょうか。
ちょっと若すぎ。
ちょっと違いますか。
ちょうど厄年が終わったぐらいです。
おじさんはここで何年働いていますか今で。
20年ぐらい。
ここで仕事するのって楽しいですか。
楽しい時もあるし辛い時もあるかな。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ピザ屋さん。いやいや、レストラン。
この店の、
はい、
おすすめとかは何ですか。
おすすめはピザです。
どんなピザ
ですか。このぐらい30センチぐらいの大きさの薄いピザで。
苦労することとかありますか。
苦労することですか。
不安が
暑いですね。焼いてる人がめちゃくちゃ暑いところで焼いてます。
年代はなんか背中は厳しいね。
ここにはなんかゼリーとかプリンとかは
あ、デザートもありますよ。
あ、なんか頭が痛くなってきた。ここは痛くなってきた。
ここゼリーはコーヒーゼリーがあって、プリンじゃないけどパンナコッタってイタリア の, あのミルクプリンみたいな感じのお菓子が。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
KRM ニュースをお届けします。
ある日、公園で遊んでいたら、ちっちゃい子が遊んでいて、で、私に向かって歩き出してきました。で、その女の子は、のおばあちゃんが、すごい面白い化粧の仕方で、オーラの泉の、金髪の人、に似てる化粧の仕方でした。その人は前がその女の子のおばあちゃんは髪の毛の色が頭の半分から前が紫で後ろが茶色で真ん中が白でした。その不気味なおばさんは、その女の子を連れて去って行きました。
今日、かぐや座に行くかもしれません。
アメリカの南の道路橋の転落事故で、ブッシュ大統領は北部だけにお金を使っていて、南部だけにはお金を使わず、適当に橋や道路やなどを作っているので、本当に南部の人はかわいそうだなと思いました。
ニュースをお届けしました。
大変突撃、
はい、
実は一日違い。マサヨさん、マサ、
ほんまや
字もね、一緒なの。この難しい字が。
こっち上とか上がった
ら、上とかは多分もうマンションとかになっちゃうと思う。
ほな、道行きたい。もう一回戻ろうか。スワロードの方に。
すごい、サリーが。
すごい。この店興味ある？
私興味ある。
すごいですね、これなんか。UFO 席ってどこからなんか買い占めたとか
じゃ
ない
の？なんて？買い占
めて。
どこからどこのものですか？
買い占め じゃなくて、仕入れ。
仕入れな。
どこのもの？
インドの、インドのと日本のと、いろいろです。
インド直接行かれたりするんですか？
いやいや、向こうから送ってくる。
じゃあこういうものは全部輸入？
そうそう、輸入、向こう外から入れんのね、外国から入れんの輸入やね。
輸入。
サリーっていうのはインドの清掃になるんですか？
そう、清掃です。ここに写真あります。
あ、みんなこの写真あるんです。
綺麗でしょ。
かわいいな。
一枚の綺麗を巻くだけ、
巻いてるんです。
そう。
これ全部一枚なんですか？
そうです。5メーター
50メートル
長さ。そう、決まってますね。で、幅は1メーター10。
やっぱりインドから仕入れてきたものって安かった
のよ。だけど今インドがものすごい景気が良くなって、
ちょっと値上がりしてるんですか？
上がってきまして。
わ、すごい、これ
あ、この人テレビ出てる人、佐藤愛子さん。
あ、本当だ、うん、
取材でね、
ここ来られたんですか。
そうそうそう、いろんな人来はるよ。うん、
ここなんか記念撮影とかもできるんですね。
そうそう、あのシャリを着て、う
ん、あ、そんなサービスね。
2枚写真と
1500円すごい安い、私も来たい。
すごい興味
持ってるから。
神様、
うん、
ゾウと人間、
うん、ゾウさんこっちはね、あの開運の神様で商売とかね、
商売繁
盛。そうそうそう、
こっちが楽趣味、
うん、楽趣味、
こっちがガネーシャ。
そうそう、
みんな女の子は必死にもなーってなってるけど、
男の人はこの
男の子冷めた感じ。
男の子もありますよ、
サリーみたいな。
あるんですか。
サリーじゃなくて
違う、またやつがあるんですね。
うん、
清掃で。
そうです、まあ、普段用もあります。
はいはい、どうもどうもありがとうございました。
またちっちゃくして、
はい、どうぞ。
はい、どうもありがとうございます。すみません、お
時間でい
ただい
て。マネシ
マネシ
マネシ
ルナもマネシ
ルナもマネシ
ルナもマネ
シ。今の季節の花って何ですか？
季節の花？夏の花はハイビスカス。ハイビスカス、そこにいっぱいあるあの花。
このお店にあの食虫植物ありますか？
食べれる。
虫とかちっちゃなハエとかを食べて育ったりする。
そんな花ない。そんな虫のついた花売っとったら売れへん。
ここには珍しい花はありますか？
珍しい花って特別どこの花屋さんでもあるね。今の時期少ないから、春だったら珍しい花あるけどね、夏はあんまりないね。
何種類ぐらい置いているか分かりますか？
うちは苗と切り花と両方置いてるから、種類言って切り花だったら20種類ぐらいあるし、今ああいう花の苗は5種類ぐらいかな。夏は少ないんですよ。
もうここで何年ぐらいお店やられてるんですか？
28年。地震で一度全壊になって、はい、また立て直ししてもらったんです、隣家主さんね。
ありがとうございました。
山本通りをずっと、東に歩いています。あ、ギャラリー島田発見しました。ここ知ってます。
行きたい行きたい
行きたい。ギャラリーの、オーナーの方ですか？
はい、そうですよ、ギャラリー島田の島田ですけどね。こんにちは。
こんにちは。
どうも。今134人のね、
はい、
主として地元の作家さんですけどね、はい、今東京とか鹿児島からも参加されてますけどね。
はい、
はい、質問。
これ絵じゃないよね。
絵じゃないね、うん、
これはね、江戸からくり言ってね、こう紙で作ってあるんですよ。からくり人形とかね、そういうのを作る作家さんでね、これは絵だけではなくてね、いろんなこう木で作ったりね、いろんなこの、うん、オブジェっていうんだけども、
うん、ミニアチュール神戸店、みんなで選ぶ棒手賞、これさ、いいなって思った作品投票してやるんだって。ウサギ？
なんか赤い涙なん
です。プレイってこれ英語で祈りって意味だよ。ウサギがお祈りしてるんだよきっと。
すごい、んこれは使った後の絵の具
ね。使った後の絵の具チューブって感じって書いて、
すごい。これ
これは
なんか写真みたいに見える
ね。これ好きな作品とその作家名をお書きくださいって。気に入った人の書いて入れて投票するんだって。舞ちゃんどれが好き？
どれが好きかな。
舞ちゃんの好きなの書いたらい
い。
わかんない。でもこうやっていっぱい作品がある中でこれっていうのを一個こう思い当たるのってなんかすごく縁があると思うんだけど。
お届けしているキッズレディオミニアックですけれども、次のコーナーにお送りします。
次は音楽のコーナーです。出来たてほやほやの私たちのデビューシングルです。
出来栄えはいかがですか？
最初はうまくできなかったけれど、うまくできてよかったです。
それでは今度曲名は憧れのラジオ DJ。
お届けしているキッズレディオメニアックですが、そろそろお別れの時間です。
それはなかなか寂しいですね。
それでも多分大丈夫でしょう。
リスナーの皆さんはいかがだったでしょうか。
どうだったですか、佐藤さん。2日目の収録を終えて、
僕はなんか楽しかったです。
そうですか。まあ僕、まあ自分も楽しかったです。それでは、またどこかでお会いしましょう。
お相手は
新之助と
佐京でした。
はい、お聞きいただきました、キャップハウスでのワークショップ2日目の、ラジオの模様でしたけれども、
はい、はい、いやまあ、2日間、我々その憧れのラジオ DJ っていうワークショップをまあやってきて、いろいろ思うことはあったんですけども、本当に子どもたちのとにかくやっぱりなんていうんですかね、まあ、覚えっていうとちょっと言い方が良くないのかもし難しいかもしれないけど、とにかくこのね、どんどんどんどん集中力は結構上がっていって、すぐにこう身につけていく喋、うん、ることっていうの、そのスピードの速さには驚きましたね。本当に
結構ね、うん、そのこれやってる時もやし、うん、その編集するのに聞き返しててもそう思ったんやけど、
うん、
何かやってる途中に、うん、もっとこれこうした方がいいんちゃうのみたいな、子供同士で、
あ、そうそうそう、
それやったらこういう順番で言った方がいい、いや取り直した方がいいんじゃないかみたいなことを言ったりする時とかがあって、
うん、ありましたね。
なかなか結構ね、
で僕
やってても面白い。
そうですよね、本当その辺の子供同士の議論みたいなのもあって、うん、で、あくまで僕と米子さんっていうのは本当に道しるべをしただけで、基本的には、こういうこと取ろうねって言ったことの中身っていうのは全部子どもたちが考えてくれたので、
うん、
例えば一つのナレーションにしても、原稿っていうのは僕はっていうのはあくまでこんな感じでどうやろうっていうのを、提案としただけで、もうそれを組んで全部自分たちで、うん、最終的には書いて、
うん、
こう2人ずつ組とか作って読んでくれ
たり
して、
ね、ちょっと浅田君原稿をね、
うん、
ナレーションの原稿を浅田君が用意したんですけど、
そうそうそうそう、
ここでボケるみたいなちょっとことをちょっと、
そうそう、書いてた書いてた、かっこボケるとかね、
浅田君がちょっと調子に乗って書いてたら、ちょっと お嬢さんがね、
うん、
娘さんがね、
うん、
私でもちょっとボケとかせえへんからみたいな、
うん、って言われたね、うん、ちょっとボケはちょっと、これはちょっとやめていいって言われて、
そうそう、
どうぞどうぞみたいな感じになりましたね、
うん、そうそうそう、
あ、そうやんな、ボケとか、そうやな、みたいな。
まあまあ、そんなも含めて、結構もう全然。
だから自分たちでどんどん僕らの意図じゃないところでね。
そうそう、意味でコントロールできない感じで結構ね、うん、子供でやってくれたから。
そうですね。だから僕らの、意図を超えたところでいろいろ組み替えてもらって、うん、原稿を変えて読み上げてくれたんで、そこが僕らにとってもすごい新鮮な、新しい発見が、たくさんありましたね。
それにしても、浅田くん、こういう夏の、こういうワークショップっていうか、
はい、
ワークショップっていう言葉最近なんかもしれへんけど、
はい、
僕らの子供の時でもなんかそういうの行きました？
いやー、ワークショップっていう言葉は僕は子供の頃は確実に知らなかったです
よ。なかったよね。
うん。
なんて言ってたっけ？でも夏休みに、
うん、
この、そのキャップハウスのアートリンク学校みたいな催しは何かあって、
うんうん、あったんでしょうね。市民センターとかでもあるしね。そんな、うん、
で、行った記憶あるんですよ。
いや、なかなかその教育的な関心の高いお母さんですね、それ。連れてってもらったんですか？
そう。
僕はなかったな。
いや、
確実に、
うん。俺はでも行ったことがあって、
うん、
なんかなんかちょっと言葉で説明できないんだけど、まあ、なんか木で作る工作みたいなのをしたんですよ。
う
ん、
はいはい。
したの今でも覚えてるから、小学校、はい、低学年ぐらいの時かな。はい、覚えてるから、もし、まあ、こういう風にね、参加してくれてる子たちも、
あ、それは嬉しいですね。
昨日言った子供たち同士でのやり取り、住所教えたりとかもあったし、
うんうん、
まあまあ覚えておいてくれたら嬉しいなと。
嬉しいですよね。で、一応まあね、確かに無形といえども音声なので、形には残ってちゃんと、みんな聞ける状態なので、なんかこうね、将来的に思い出した時に聞き返してくれたりとかしたら、それはすごい、参加してくれた子供たちにとって本当に思い出として、うん、いつまでもですね、
うん、
こう心に留めておいてほしいですよね、
うん、
なんかあった時に、あの時あ参加してこんなやったなって思ってくれるだけでもすごいいろんなことのきっかけになる気がするんで、
うん、
ぜひぜひそれは本当に、楽しみなことではあります。今回、特別にちょっと2日目は音楽のコーナーとかもやってみたんですけども、どうでした米子さん、音楽のコーナーとか結構米子さんが仕切ってくれたんですけどもね、あれは あれ結構短い時間で、あの1時間もない、うん、50分ぐらい、もう初めに楽器持ってから選んでから50分ぐらいでやったんですけど、
うんうん、もちろんね、既存の曲をするとかだとこっちが結局選んじゃったりとかすることになるので、うん、どうやったら自由に作れるのかなっていうところを考えた時に、うん、最終的に結論はもういきなりですけどもインプロビゼーションやと、即興でみんなで好きな楽器を持って演奏するとこからやっていこうよっていう結論だったんですよね、
うん、
あれ、
うんうん、なんかもっとうまいこと言えたか説明できたかなっていうのはあるんですけど、
うんうん、
もでも、ま、50分でやったということを考えたら結構もうすごい、
うん、
あのうまいこと言ったんじゃないかと思います、
うんうんうん、なんかね最初即興でやるって何すんのよとか言ってちょっとなんか切れ気味なんか何したらええよとか言って子供たちも言ってたところが割とやったら、
うん、
みんなすんなりやってくれて楽しそうに、
うん
うん、してくれたのがあのすごいあできるなっていう感覚が僕も途中からすごいね、うん、湧いてきたんで、
うん
まあ、最終的にああいう形で、うん、一つの、みんなの一から作る誰のカバーとかコピーでもなく一から自分の好きな楽器を選んで、即興で、荒いとこがあったといえどもそうやって作れるような、環境でできたのが良かったなと、思いましたね、
うん
うん、はいということで、街の取材、そして音楽のコーナー、またなんかね、学校ネタとかでもあったと思いますけども、ニュースのコーナーなど、いろいろ織り交ぜてですね、今回2日目も、お届けしました。ということで、この、8月の18日、19日の2日間はですね、神戸キャップハウスというアートスペースで、行われた、憧れのラジオ DJ という、ラジオの番組を子どもたちと共に作るワークショップの、模様を、お伝えしました。ということで、今回は、ゲストに、この番組の編集者、音楽家であります米子忠さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
あ、どうも、
はい、
ありがとうございました。
ということで、また、来週アコーディオ続くわけなんですけども、来週の、21日の火曜日は、いつも通りですねアークトークコンピレーションの、内容をお届けします。はい、それでは、またまたお盆が終わって、お仕事に戻られる方も多いと思いますので、気を引き締めて、暑さに負けずに、頑張っていきましょう。はい、それでは浅田渡ると
米子忠がお届けしました。
はい、それではまた来週。